主イエスキリストの父なる神様、あなたの招きのうちに一人一人の名を呼んでくださり、今心合わせて主の御名を褒めたたえております。あなたのなされし大いなる救いの御業を覚えて、ただただ主をあがめます。あなたこそ私たちの命の作り主、私たちの救い主、私たちの人生を永遠まで導かれる生ける神でいらっしゃいますが、この時も一人一人にふさわしい道を備えてくださり、新たにしてこのところからお使わしくださいますことを覚え、改めて感謝いたします。創造主でいらっしゃるあなたの愛の選びの中に招かれている我らですが、もったいなくもただ何らはばかることなく、あなたをアバ父とお呼び申し上げ、礼拝を捧げることができる大きな特権の中におります。それも主イエス様が、十字架とご復活を通して、身代わりの死、贖いの技を成してくださったがゆえでございます。今、あなたをまっすぐに見上げさせてください。あなたの命の御言葉をもって、私たちのうちに働きかけ、私たちの人生、生涯そのものに働きかけ、作り変え続けてくださり、恵みをもって満たし続けてください。憐れみの主よ。疲れる者もおりますし、病との戦いの中にある方々もおります。そうした中で渇きを覚え、また迷い、戸惑い、時に悩み苦しみ、あってほしくないことですが、憎しみを抱いて平安のない中にある時もございます。そんな私たちを見捨てないで、絶えず傍らに立ち続けておってくださり、あなたの確かな助けと導きがあることを覚え、あなたを仰ぎます。御言葉と聖霊の促しによって、この朝も私どもが真実な悔い改めへと導かれ、あなたを信ずること、愛すること、あなたに望みを抱くことにおいて、心を開かさせてくださり、また隣人に対しても心を開くときとさせてください。主救い主イエス・キリスト様を通して成し遂げてくださった、神の大いなる救いにまだ預からないままでいらっしゃる方々に、あなたは燃えるように、熱い愛を注いで、救いの恩手を伸ばし続けてくださり、語りかけておってくださり、また、目を開いて見せようとしておってくださいます。先に、憐れみの上にその救いに預かった私たち、どうぞあなたの証人としてお使わしください。福音の働き人をもっと起こしてください。使わされている働き人を尊く用いてください。今日も、永田英一牧師は、神戸大使教会で御言葉を取り次ぐご用にあたっております。尊くあなたが御器を用いてくださるように。また、近隣の諸教会、主にある諸教会において、建てられた説教者、宣教者を通してあなたが用いておってくださいます。この時代に決して廃れることのない、天地を滅び行くことがあっても、御言葉は決して滅びることはありませんから、神のお言葉が、聖霊様がそこに臨んでくださって、御働きくださるようにお願いをいたします。今日から始まりますこの一週間、主にあって永遠の今を生かされていることを覚えながら、互いに与えられた信仰の長谷を全うさせていただくことができるようお導きください。感謝とともにこの願いを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。疲れた者、重荷を負う者、私のもとに来なさい。休ませてあげよう。もう多くの方はご存知のお言葉であります。マタイによる福音書の11章28節のお言葉ですね。疲れた者、重荷を負う者、私のもとに来なさい。次に一つ本当は入れておいてほしい 言葉なんですが、私が休ませてあげようとイエス様おっしゃってるでしょ。あそこ主語私なんです。ああ、イエス様がこの休みを与えてくださるということを覚えます。実はこの休ませてあげようという言葉は、学生の方々は英語の聖書で読まれる方もあるでしょうか。リフレッシュという、リフレッシュさせてあげるという言葉が。当時この言葉が使われたときに、ユダヤの人たちが日常会話として使っていた言葉をちょっとさかの、こう、調べてみますと、休耕田。休耕田って分かって分からない言葉ですね。農業された方は分かるんですが、今でこそ化学肥料等がありますので、そういうことをする機会はないようですが、以前は、土地にですね、作物を植えるときに、その年植えたならば、翌年その土地を休ませる。これ休耕田。休ませることによって、その次の年に豊かな豊作を期待することができるというので、休耕田というのが、旧約の時代にもあったというのがいくつか出てまいります。で、私があなた方を休耕田にしてあげようと言ってらっしゃる。単なる休みじゃない。リフレッシュさせてください。そこで休耕田のようにして新しい力を得て立ち上がらさせてあげる。イエスさん招いておられる。生産式の時に、時々このマタイによる福音書の11章の28節から30節を、指揮者は招きの言葉で言います。これは一人一人が主の恵みを受けて立ち上がる時でありますようにという招きの言葉。一人一人の全存在が新しくされることを願って、この聖書の御言葉が朗読されるのです。私も時々生産地の知識するときにこの御言葉を一番多く読むんじゃないかなと思っております。さて、今日、順番といえば順番ですが、ルカによる福音書の14章の1節から6節を開かさせていただきました。1節ご覧ください。安息日のことだった。イエスは食卓のためにファリサイ派のある議員の家にお入りになったがとあります。ユダヤの人にとって安息日は今日の土曜日であります。イエス様、神様の創造の技が6日間なされて7日目に休まれたというので、それを土曜日として位置づけております。その時にイエスは食事のためにとあります。当時、ユダヤの人たちは、これも聖書に直接書いてないんですが、1日の食事の回数は2回だったそうです。ああ、昼ご飯食べなくていいのか、理にかなって、いや、そうじゃなくて、3食でいいと思ってるんですが、朝という食事をしたようですが、ただし、安息日の日に限っては、ユダヤの人たちが礼拝を捧げた後に、一緒に食事をしたそうです。安息日の食事と、こう、言われています。それは一人でするんじゃないんですね。もちろん家族と友人知人と共に食事をして交わりをする。まあ一般にも言われますが、お腹が膨れてこうぐっと開いて口も開くわけですから、全部開かれてくるというので、よくそんな話をする方がありますが、安息日の食事ですね。まあ私たち今日は聖日イエスキリストが復活されたこの日を覚えて。日曜日に聖日の礼拝を捧げております。これは新約の時代に生きる私たちですが、この礼拝が終わっても、まあ、人数のいろんな都合もあって、毎週毎週教会が備えることできないわけですが、持ち寄ったり、時にはパンをいただいたり、おうどんいただいたり、その聖日の食事っていうのがあってもいいのかなとこう思ったりもしております。ともあれ、イエス様自身もこの食事に招かれてその安息日を過ごしなさったわけです。安息日を過ごして食事に招かれたわけですね。そこにご自分をこう表していらっしゃるところ。ところが、今の一節の後半部分を読みますと、人々はイエスの様子を伺っていたと。この後、ちょっと詳しく見ますけれども、当時の指導者たち、ファリサイ、聖書を教える人たちとか、ファリサイ派と言われる人々が様子を伺っ ていたんです。イエスが何をなさるかな。教えの通りに忠実に守るかな。揚げ足を取ろうっていう、そんな魂胆もどうもあったようであります。と言いますと、楽しい食事の席であるところに緊張した食事になっている。お互い緊張しながら食事するって嫌ですよね。面と向かって黙って食べるのも。まあ、時には沈黙もいいかもしれませんが、やっぱりそこには語り合いがあり、互いのことを知り合うことができる。楽しい時であろうかと思うんですが、ずーっと緊張が走ってたんです。私も関西聖書神学校で朝食事するときは、黙っていたら黙って喋るんですよという、かなり個人差あるんですが、喋る人は喋る。喋らない人は本当に喋らないというので、まあ、こっちがだいぶ気遣いながら喋ってますが、まあ、それはともかくとして、そういう時でありました。そのような中で、この朝読んだ聖書の箇所からイエス様は、安息の中に行こえるようにと招いていらっしゃいます。さて見てみましょう。実はこのルカによる福音書の中にもうお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、この安息日にイエス様が癒しの技をなさった。そしてその技に対してファリサイ派の人々をはじめ、揚げ足を取ろうとした記事が3回しか出てこないんです。確かに安息日に何かこう麦を取ったとか何かそういう記事ありますが、そうした癒しの技をなさって、そのことを見ていた人々が批判しようとして躍起になっている記事が3回ある。箇所は今日の宣教師に3箇所書いてあります。実はこの14章が最後なんです。でそこをちょっと丁寧に読みたいところですが、どういう場面であるかというと、どうぞ開いてくださったら感謝ですし、聖書を持ちなかったら隣の人に見せてもらっても結構かと思いますが、6章の6節から11節あたり見ますと、手の泣いた人を癒しなさいました。ところが、この記事を見ますと、その周りにいた人々が、イエス様を何とか落とし入れようとしているのに躍起になっている姿が。イエスよ、お前は安息日守ってないじゃないか。続いて13章の10節から17節、先々回開いたところかなと思うんですが、今日読んでいただいた、一ページ、ちょっと戻っていただいたところに、ここは、腰の曲がった18年間その状態で、曲がったままの状態で、不自由さを覚えていらっしゃった婦人を癒しなさった。それに対しても周りにいた人たちが、こう、躍起になっていろいろこう、だんだん薄れていくんですが、そして今日の14章。今日読んでいただいて気づかれた方、周りにした人は一言も言ってないんです。これは、やたらめったら何か、出来事が羅列されてるわけじゃなくて、ここに神様のメッセージがあるんです。着実にイエス様が勝利していかれる姿が描かれているんです。内容こそ違いする癒しの技をなさったことには間違いないわけですけれども、最初の6章に言いました街道で右手の泣いた人を癒されたとき、人々は怒り狂っていると書いています。6章の10節、11節を見ていただき、怒り狂ってイエスを何とかしようとしている。お前守ってないよって言うんですね。そして相談始めている。13章の18年間病気の女性を街道でイエス様が癒されて、まあ、街道長を論破された時には、13章の17節ぐらいですかね。反対者は皆恥じったが、群衆はこぞって喜んだと。そして今日の14章。ルカによる福音書の中ではこの、同じ場面ではそれは最後のところなんです。始めから終わりまで一言も周りの人に言ってない。沈黙を守ってる。彼らも言えないんです。ずっと積み重ねられてきたイエス様のその御業を見たときに、言葉が出なかった。彼らは黙っていた。彼らはこれに対して答えることができなかった。もう一度言います。無意味に三つのことが書かれてるわけじゃないです。安息日の主でいらっしゃるイエス様が、 安息日に主がなされる御業をどういうものであるかということを気づかせようとしていらっしゃるんです。私たちだって、よく似た出来事を時間の経過とともに経験するときに、ああ、この時はそうは思わなかったけど、2回目の時はそうだったのか。いや、3回目になると、いや、もう主のなされる技に対して私たちは何も言えません。ちょうどそんな思いでこれ、語られている。それを気づかせようとしていらっしゃるイエス様のお姿を見ます。安息日って何でしょう？どうも私たちは先入観の中で、まあ間違っていないんですけど、まあよく聞きますが、徹底して何をしてはいけない。何をしてはいけない。まあしてはいけないと否定的ですが、こうあるべきだ。ただ神様の身を礼拝するのみだ。そういうことは、これ以上の距離を置いてはいけないとか、いろんな禁止事項が多いんですが、安息日の心はここにあるという聖書の箇所。すいません。もう一箇所だけ今日開いてください。宣教師に書いておきましたが、もしお持ちなかったら隣の方と見合わせてほしいんですが、旧約聖書の出エジプト記の23章の12節。旧約聖書の出エジプト記第23章12節。すいません。時々は小さい字見えないので間違っとったらご指摘ください。132ページですね。旧約聖書の132ページ。出エジプト記第23章の12節。まあ、込み出しが安息日と書いてありますが、お読みいたします。下の段の最初の行ですね。あなたは6日の間、あなたの仕事を行い、7日目には仕事をやめねばならない。それは、あなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や寄留者が元気を回復するためである。動物や女性、まあ、奴隷といってもちょっと今日の奴隷の感覚違うんですが、使える人々だけではなくて、元気を回復する日なんです。だからこれのことはやめといた方がいいとか禁止事項もある。安息日の一番のスピリットは、元気を回復する日なんです。ですから、最初に申し上げた言葉が、イエス様招かれた言葉が浮かんでくるんです。疲れたもの、重荷を負うもの、私のもとに来なさい。私が休ませてあげよう。元気を回復させてあげよう。休耕田のようになって、まあ今日は疲れたなというか、本来、主によってあなたを回復させてあげる。これが安息日なんです。それを実行なさったのがイエス様なんです。先ほど3箇所を開きましたけれども、最初は、ああ、立法の規定にはこうだ、してはいけない、してはいけないとあるけれども、そればっかり目に映っていた学者たちが、そうじゃないんだ。安息日はこういうことのために解き放つためにあるんだ。イエス様は柔和で謙遜なお方でいらっしゃいます。私たち今も変わらない死んで復活してくださった同じイエス様が今ここで私たち一人一人よくご存知なんです。私たちをそのまま受け入れ取ってくださるんです。燃えるような限りない愛を持って私たちを愛しとってくださる。そして休ませてあげよう、新たに立ち上がらさせてあげようと招いておられる。これが安息日の主の招きです。そして、私たちにとってはこの聖日でありますが、この時に、そのように今も変わらず一人一人を招いておられます。私はここを読むと本当に嬉しくなる。日曜日だから行かなきゃならないとかね。まあ、もちろん来てほしい、来るのは恵みなんですが、時にはちょっと無知叩いても来る必要があろうかと思いますが、私たちはこの聖日でこの恵みに預かっていくんです。初めてこの教会にいらっしゃった方にとっても、長く教会に来てらっしゃる方にとっても、この招きの中にあるということを忘れてはならない。私が休ませたんだとおっしゃるんですから。さて、もう一度14章にお戻りください。この安息日に、イエス様はご自分の前に水晶を患っている一人の人がいました。 どうもイエス様が連れてこられたのか、もともといたのか、これちょっとわからないんですが、とにかくそこにいた。イエス様はその人をそのままで放っておかれなかった。まあ元気でね、来週また会おうね。主が何とかしてくださるようなんて、そこで主は放っておかれなかった。今日の中心聖句ですが、イエスは病人の手を取り、病気を癒してお返しになったダンス。この時イエス様は何を見てらっしゃっただろう。この水晶を患っているこの人だけの癒しだけではなくして、イエス様がなされる御業に対して上げ足を取ろうとしている学者たちを含め、そこにいる人たちも、あなたたちのも病んでいるんではないですかという問いかけでもあるんです。聖書によりますと、まあ、救いという言葉はよく私たちは聞きますが、時に癒すという表現を使うところが多くございます。何から癒される必要があるんだろうか。これは特定の、この水晶を患った人だけではなくして、すべての人に向かって、この点において癒される必要がありますよと聖書は語ります。どういうことか。何よりもね、私たちを愛して、生きておられる神、創造主であられ、私たちの罪と汚れも一切十字架とその復活の御業を通して贖い買い取ってくださった生ける神様との関係がまっすぐの関係でない状態を癒していただく必要があるんです。まあ教会来ると罪という言葉が分かって分からない言葉かもしれません。言ってみればそういう関係を癒していただく必要があるんです。そしてその結果お互いと自分自身に対しても人と人との関係においても癒される課題はたくさん私たちは持っています。今日、こんなに豊かになったのに、こんなに住んでいるのに、どうしてこんなに男女の問題が多い、問題が多いんでしょう。テレビに出たら政治家たちや行政を執行する、あんなハレンチなことやってるんですよ。あの関係は持ったままでいることを癒していただく必要があるんです。お互い私たちは人と人との関係において、まあ夫婦はもちろんのこと、社会の様々な関係において、なんと倫理の面において失われているのかなと思いますね。そういう私も心の中でそういう思いにとらわれるとするならば、それを癒していただく必要があるんです。プリシャのあるそうしたことに、関わっている方と話をしたときに、今日、現代病がありますよと言った方があります。身近に現れていますよと言うんです。その一つに、依存症状と言いますか。なんでもこう、いろんな一つのことを依存してしまうという現象。例えば、アルコール依存がありますね。もうこれがなかったらやっていけない。ギャンブル依存というのがあるようです。いや、私にはないよと言いながら。時に仕事依存があるんです。もちろんお仕事をすることは大事です。仕事を一生懸命しなきゃならないんですが、それの依存症になっても、それがなくなったらもうニッチもサッチもいかない。時で子育て依存ってありますよ。子育て大事なんだけど、自分の子供さんが自立していく中でもう、ブラブラブラーなってしまうときは、これ子育て依存なんです。自立していくのを見届けることはできない。分析批判依存っていうのがあるんです。もうこれしなきゃもう済まないっていう。誤解ない。分析し依存すること、なんだ、批判する、批評かな。大事なんです。私の時に説教批評してくださいって言いますから、大事なんですが。もうそれがなかったらやっていけないっていうのはこれ依存症ですよ。これも癒される必要。今週多くのストレスを感じます。大なり小なり。様々なバランスを崩しがちです。このところ本当に癒される必要があります。命令されたら動くけれども、自発的に行動できないという現象が時々あるんです。私、神学もちょっと気づけないかなと思う時あるんですが、命令されたら動くけれども、それ以外は自分でできない。従うことは大事なんですが、まあ様々なことを専門家たちは言いますが、やはり誠の神様との 関係において私たちは歪な環境の中にいるとき、どうしても癒される必要があります。今も生きてらっしゃるイエス様がこの状態を見られて、2000年前のこの水晶を患っていた人をこのように癒されたイエス様は今も同じように放っておかれないです。私たちを。でもありがたいですね。本当に感謝のことに。信仰年限が長くとも、牧師も全部含めて、初めて聞かれる方々も、このイエス様の救いといいますか、癒しに預かって、預かり続ける必要があるのであります。安息日にこの世に招いてくださる主は、癒し、安息に預からせてくださるお方。どうしたらいいんでしょう、私たちは。このようにイエス様が今も変えてくださるということを信ずることです。そのためには自分の本当に無力さを認めざるを得ないですね。最近時々使う私の言葉なんですが、もうちょっと正直になろうよとよく言うんです。どうぞ皆さん主の前に正直になることですよ。構えないことです。私、人には言えないけど、こういうとこ癒していただく必要があるんです。イエス様は捨てなさらない。だって、その弱さのためにイエス様は十字架にかかって死んでくださり、復活して今も生きてらっしゃるんです。その打たれた傷によって私たちは癒された。あのイザヤ書の53章の5節かな、予言の言葉ですが、その傷によって癒される。そしてこの主なる神様に本当に委ねていることです。ここまでは私、イエス様の助け、神様の助けをいただきます。あとは、私がやらさし、私の力でやりますじゃなくて、このことも全部お任せしますと委ねきる中でさせていただくんだ。主イエス様の恵みの御業と恵みの御言葉によって確かにしてください。その、癒し安息へと招いておってくださるんです。私はあまりこの種の本というか、あまり読んだことなかったんですが、進学校行きまして、最近はそういう講演会もあったりで、また、割と若い人たちは、この人ご存知じゃないかと思いながら、一つお話したいと思うんですが、牧師じゃないんですけれども、アメリカでも非常にこう、もちろんクリスチャンの方ですが、非常に福音的な方ですけども、フィリップ・ヤンシーという人がおられます。最近も東日本の大震災のことで日本に訪れられ、本当に良いご奉仕をされて、まあいろんな本を書いてらっしゃるので、翻訳もされて、読まれた方もいるんじゃないかなと思うんですが、まあお聞きください。で、私、正直一冊しかまだ読んだことない。ただその本が誰も知らなかった恵みという、読んでいくと、あれこれ自分のこと言ってるんだなと思って分かってきたんですが、自分自身のことを語ったんですよ、フィリップという人が。ちょっとかいつまんで申し上げますと、フィリップのこのお母さんの家庭は、それはあえて問題という言葉を使い、問題の多い家庭だと。母親の父親、フィリップからするとおじいちゃんですね。それは酒飲みで飲んでは家族を怒鳴り、子供たちに対する暴力が絶えなかったそうです。子供たちは、まあ、フィリップのお母さん、子供たちは、部屋の隅でただ泣くばっかりだったという。とうとう行政が介入しました。子供たちは、親から離されて親戚に預けられたそうであります。父親は、ホームレスになっていきます。神様用いられるんですね。救世軍ってご存知でしょうか。中央区にもあって、私たちも信仰的に非常に親しくしている、救世軍。軍服着たようなね、エッセイと書いたマークで、社会なり運動なさって福音を伝えられる良い団体ですが、アメリカでその、救世軍の働きをしたり、まあ、その教会といいますか、群れに、入っていかれて、食事がいただけるというのに入ってください。で、救世軍は最初が食事出さない。まず集会してから食事なの。彼はその集会で、イエス・キリスト様の、この御業、ご自身と救いの御業を聞く中で、本当に 神の前に素直に出たんです。いわゆる信仰によって変えられなさった。その方は、十二の子供、フィリップのお母さん含む十二の子供たちみんな謝罪したそうです。ただ、九人は許してくれたけど、一人だけ許してくれなかった。これがフィリップのお母さんだった。やがて、そのお母さんも結婚されて子供さんが与えられました。その一人がフィリップだったんですが、なんと父親と同じように子供を怒鳴り散らしたそうです。その子供さんの中には、まあ、フィリップ、ヤシュア、そのまま書いてるんですが、ヒッピーになる者や、マリファナや、LSD に手を出す者がいた。もう家庭が混乱して、どうしようもなくなった兄がいた。そんな中でフィリップも、もうお手上げという中で、彼も教会に導かれたんです。そのところで、その打たれた傷によってあなた方は癒されたというあの、イザヤ書の言葉を通し、主イエスキリストがあなたのために十字架におかかりになって、身代わりの死を遂げてくださり、蘇ってくださった主が今あなたを癒し、包み込み、救いに導いてくださるということをそのまま受け入れた。無代価で何もしなくても、彼は、フィリップは恵みだ。彼も変えられました。彼はそれをいろんな形で今作品に表しているんですね。愛する皆さん、人は誰しも癒しが必要です。この水晶を患った人は肉体の癒しでしょう。フィリップ4世は心の癒しが必要だったんです。私は今どんな癒しが必要でしょうか。生きていらっしゃるイエス様は、この水晶の人になされたように、手を取り、癒して、返してくださる方です。これが私たちが信じている救い主だ。イエス様はこの朝も私ども、この川原時にも、この心に手を置いて、あなたの痛むところを癒すようとおっしゃっていらっしゃいます。その恵みの御業を受け取るだけです。今日は本当に正直になって、人に言えなくても、死の前に心揺らこうじゃないですか。時に虚勢を張っている時あるかもしれません、私たちは。その時に、安息もあるんです、安息は。疲れた者、重荷を負う者、私のもとに来なさい。私が休ませてあげよう。新しい力を持って立ち上がらせて、ここは使わせようとおっしゃるんです。この恵みに預かろうじゃありませんか。お祈りいたします。恵みに満ちた主よ。イエス・キリスト様によって、私たちはなんと永遠の栄光の中に招きられているのであります。時にしばらくの苦しみを経験しますが、あなたは癒し、回復させ、固く立たせて強くしてくださることを感謝します。今、あなたが私の神様であり、主であるということを心から信じ信頼します。信頼しつつ歩み続けます。休ませてあげようと言われる、イエス様にお任せします。導いてください。御業を成してください。そうしてくださることを感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。